三平画館特別編みたいな
感じ で、
そうです、ね、はい、三平画館をね、1年まだ行ってないんですけど、
そろそろですね、
まあ、一応年始めた 年度としては2年目に突入 で、
そうですね、
そんな矢先、岸沼監督に俺の漫画を映画にしていただくという
特別ゲスト、今小泉さんの ね、
そうですね、
原作漫画の Life is Dead の実写化の、
そうです、
実写化が公開中で、それの監督の、はい、シヌマコウスケ
です。シヌマコウスケです。
2006年だとは7年だとはその辺に書いてた漫画が、ずっと品切れ状態で、
はいはいはい、
さっぱり売れ行きの見込みもないので、いやいや品切れになってしまって、
でも
シヌマ監督が映画にしてくれたおかげで、
ツイッターでも書いてましたけど、単行本原作自体もすごい好きで買って配ってたりとか、
10冊でした
っけ、素晴らしいですよね、
十何冊配って、申
し訳な い、 訳ない、自腹で買ってくださいましたか
そうですね、企画を非常に説明しなきゃいけないんで、
あ
でもあれ確かにあの原作の設定って似た同じようなのないですよね、多分オリジナルですね、
そうですね、
多分
なんかゾンビに最初からなってるかなりつつある話っていうのはあったかな、
コリンか
コリンとか最近、
まあ当然なったところから始まるのと、
バタリアンとかでも言いましたよね、なんか おっさんが人を襲いたくないから、ゾンビ化完全にする前に自分から焼却炉に入るようなシーンが
ありました。あれあのバタリアン の、あのそのおじさんが自分の壺をハサミで切る場面わかります？
あ、覚えてないです。
ささやかな場面なんですけど、噛まれて、ここに傷があるのかな、
足に
こう傷を見て、すごい思い詰めた表情で、何すんのかなって思ったら、ハサミでこうチョキチョキチョキチョキって切れ始めて、別に何の意味もないんだけど、すごい印象的ないい場面なんですよ。
すごく覚えてないな。
この間見返した時に、なんだこりゃって思っちゃって。
見返したんですよね。
そう
小学校の時以来見てない。
そうなんですよ。俺も実はそんなんで、
テレ
ビで見たぐらいかな。
テレビで見たぐらいですね。2で出てくるんですよ。またものがなって、
なりつつある。
なりながらゆっくりなっていく話がちょっとあって、
そうなんですね。
で、小人が最後慰めたときに、じゃあ、脳みそくれって突然変わって襲われるっていうシーンが。
なるほどな。
すみません、挨拶の途中で俺が変な話をしてしまいました。
いやいやいや。
まあそういうわけで、シヌマ監督は僕のLife is Deadを映画にしてくださいました。はい、ということで、そのね、今映画の感想ポッドキャスト、
そうですね、
感想ラジオのポッドキャストを川崎隆夫さんと、
三
平画館をやっているので、その
特別編、
そうですね、
すごいですね。でも普段は人の映画の感想を言ってるんですけど、自分のね、
感想を言わなきゃいけない。果たしていつものように辛辣な毒が吐けるのか、まあ、いつもそんな入ってないですけど、ね、
忌憚のない意見ではありますけど、でまあ、毒吐く必要もないですけどね。でもすごい実写すごい忠実に作られてるけど、でも設定変更もいろいろありましたよね。
ありましたありました。
まずあの比嘉里乃ちゃんの設定が、
まあ、
原作、そう、原作の小泉さんの原作だと、例えばバイトをね、ちょっと差別化され、差別されてて、家族にゾンビがいるからってクビになるんですけど、あの原作だと単に妹がレジ打ちはまともにできないから、
そうバカだからクビになってるのに差別ですよねっつって
最初から
そう、ね、
でも映画だと本当ね、すごいこの妹が、あの多分自分のバイト代でこう再選してこう、
ね、
お兄ちゃんのことをお祈りしたりとか、すごくいい子ですよね。
家族思い、本当の家族思いの子になってます、
その辺はだいぶ、
まあそうですよね、さすがにどうやっていいかなと思って
でもね、監督も僕ね、本当全体的な最初見るときって、あの漫画もともと書いてるし、シナリオも直すたんびに読ませていただいてるんですよ。自分の中で結構イメージがあるじゃないですか、そのイメージと照らし合わせて、あ同じか違うかみたいなところをすごく検証しちゃうんですよね。
ああ、まあまあ全ての実写化はそうしがちですけどね、
素直に見れなくて、だからね、最初見たとき、やっぱこれちょっとイケメンすぎるだろうとか、そう、
そう、まあまあまあ、まあ、原作も決してそんなね、不細工
じゃないですか。俺の漫画の中じゃマシな方なんですよね。
マシな方
で。
まあでもね、
あれには書いてないですからね。
ミートでまともに就職もした
もし。もし見てない方のために、一応ざっくり、ストーリー紹介をした方がいいですかね。
あ、そうですね。
これゾンビ、いわゆるゾンビウイルス、アンデッドウイルスっていうのが、はい、あのまあ、 ぶっちゃけて言うとちょっとエイズみたいな形ですよね。そうです、
難病的な、ちょっと普通のゾンビは噛まれると半日ぐらいでゾンビになるんですよね。
早いですよね、
人が噛まれると。これはあの僕ガンとか、はいはい、エイズを参考にして設定を考えたので、人によって個人差があったりストレスで病気が進行しちゃうっていうような風なのを組み入れました。
で政府の、政府というか国の方もちゃんとそれに対する治療法もあったりして、っていう解釈が新しいですよね。
完全に病気っていう扱い、
そうですね、
緩慢な死みたいな感じ。
そうなんですよ。で、不治の病である
って、それでまあ家族は妹がいて、両親もいて、でまあこうあったかく見守ってはいるんだけどみたいな話ですね。
本当そうなんですよ。父が癌で半年ぐらいで死んじゃうんですけど、発覚してから、最初やっぱ頑張ろうみたいに思うんだけど、いろんな治療法を試しちゃおうとか、でもね、何ヶ月も前、何ヶ月も経たなくてもほんの 2,3 週間で結構気合が散っていくんですよね。
まあ、そのもんなんですね。
毎日ですからね。
そう、まあ、
日常ってそうですよね。
そう、父はずっと弱っていくし、こっちはこっちで仕事しないといけなかったり、家事もお母さんも してましたし、
日常にね、そういうのが入ってくると、
そう、だから父中心の生活もに組み立てることもきついなってなって、
そういう実感が原作には入って
る。あ、そうですね。
なんか意図的にあんまりこう事件を起こそうとしたりとかしてないですかね。
元からそういう病人が家に行って面倒見なきゃいけないってだけで相当な事件なんですよ。
あ、まあまあそうですよね。
そうか。ここはね、実際漫画だとずっと家に行きはいるので、
あ、そうですよね。
ずっといらっしゃるんで、
最初は最初は散歩というかこう、
まあ、たまに出歩くぐらいで、
ほとんどこうね、ちょっと歩くの描写がたまにあるんですけど、
これはでも絵作りとしては大変
大変だなっていうのが最初になって、設定と話は大好きだったので、これをじゃあ映画を描くときに、まあ周りの話は書かないときついだろうなと、
なるほどなるほど、
そうするとこう2つの視点になってっていうふうに考えて
た。なるほど。
そのでまあ本当一番面倒するのはね、親ですから、また両親の話と、まあその息子と娘の話っていうこう2つの視点になるだろうなと思って書いてたんです最初は。
これはあのもしかしたら時間の制約のせいもあると思うんですけど、あの映画のオリジナルキャラでその妹の比嘉莉乃ちゃんをストーキングしてる同級生ですよね、
そうですよね、
相手あれがこうもうちょっとあの人の背景が見たかったと思うんです
けど、この人すごい人気ですよね。
阿久津慎太郎さん、
阿久津阿久津阿久津阿久津って他の人がすごい言って、阿久津と何々のなんか2人を合わせてセットであだ名みたいなのあるんですか。
であのボールダンシングボーイっていう映画があって、
あ、そうなんですか。
その中に出てくるのが漫才コンビで2人が出てる。
へ、
その漫才コンビの名前が深爪という。
あ、それでか。深爪っつって、あれ深って深でも爪でも名前入ってないし、まあ、な本当に、加藤隆みたいに深爪なのかな。
酸で溶けてってやつですね、爪が。女性の酸で、
女性を痛がらせないように
で、あとこう女性の酸で溶けてる。
それもあるんですか。
ずっと入れてるから、
指が溶けるくらいに
やがて
女性器を愛物する
でもそういうのが別で人気が2人である
で、決して2人がそうしてるわけじゃないですよ、誤解しない
ですよね。こういうごちゃごちゃ話が混じ
って僕らは割とそういう下品な方向の人間なので、まあ俺だけですけどすいません、みんなを巻き添えにしようとしてしまいました。
まあ、その深爪の阿久津さんがね、こうストーキングしてんですけど、まあ、最後にこうちょっとゾンビになりたがったりとかして、なんかこうちょっと切ない存在でもあるん
ですね。
ちょっと どうしてそういうメンタリティなのかっていうのがね、
まあ、片思いで何万円もお金くれちゃう。
そうですよね。
約一応実際入れた額は、まあ、10万円なんですけど、10万円ずつ前が
高校生で10万ってなかなかのもんですよね。
パソコン買いますよね。
今と iMac でディスプレイとか買っても10万円で買えます
よね。安い。昔は30万ぐらいしたのに。
本当ですよね。50万で揃えましたよ。
今ね、だすりゃ、まあ、本当6万とか3万とか
ちゃん
とした買えますからね。
すごいステッカーのやつが。
あ、本当に、なんかでも本当ファイナルカットの方がみんないいっていうから。
ファイナルカット。
ああ、Mac の映像編集ソフトが。 それで、もしかでも慣れてありますもんね。
特に編集ソフトは慣れが一番あります。まあいろいろ繋がりやすいってのはありますね。急にそっちの話になる。
そうですね。マックの話をしてしまいました。マックにちょっと関心事があったので。
だから実際漫画に出てるんですよ。
あ、出てましたっけ。
あの電話口の向こう側だけ。
あ、ね、あ、本当にほんのちょろっと。
じゃあ原作からしたらだいぶ膨らんではないです
か。膨らまそうと。
電話で、あの告白なんかしないでよって翔子が言う場面が
ちょろっとなるほど。
そこに出てくるので、うん、要するにあの学校に行くシーンが一回もないんですね。
ああ、なるほど。
で、そうすると、この子はなぜセーラー服を着て、まあ、学校に行ってるんだろうっていうのが、なかなかどう表現していいのかなと思って、学校のシーンを撮ってまた増やすには、ちょっとまた、
まあまあまあ、
いじめられてる感じとか出てきて大変そうだなと思ったんで、じゃあ同級生がいれば、一応学校に行ってるように見えるんだろうと。
なるほど。
もう一人いれば。友達の女の子っていうのもまたちょっとあれだろうなって、原作に一応電話口で告白されて断るっていうようなキャラクターだったんで、電話口で告白するやつもどうなんだろうっていうのを膨らましたというのが、
そう考えると翔子ちゃん映画の中でも中学生に尻触られたり、
そう、あの尻触った中学生って東野ちゃんの尻触るは女ゾンビのパイオツを思うはすごい、それゾンビ映画になってもらわないと困るっていうね。
普通のゾンビ映画だったら一番バチが当たる人間ですよね。
そうそうそう。案の定最後にね、順調にゾンビになりましたけど、ね。
バタリアンで言えばモヒカンだったやつぐらいなもんです
よね。それもバチが当たったんです
けど。それぐらいね、なるように。まあ、原作はそんな一回だけ絡みますけどね。あの中学生3人組も。
なるほど。あ、そうですよね。
そうさ、ね、知らないで絡むやつも変だなと思って、知ってるであろうという体にしてちょっと増やして、
ああ面白いですね。でもそういう膨らまし方の話を聞く
と、はい、そうなんですよ。
逆に一番その監督が実写化するにあたって気をつけたとかいうところってあります？
実写多分ね、お金とかまあ時間とかいろいろあれば、ある程度忠実にやろうっていうことができると思うんですけど、ウィスマンのギャグ難しいんですよ。人間がやるとコントみたいになって、意外とこう難しいネタが多いので、漫画だといきなりポンと入って、ポンと落とせるから、意外と放り投げていけるんですけど、急に泣いてたりとかしても納得いくんですけど、現実だとちょっとね、すごい、
つながりが
助走が必要な
んで、それはそれがね、俺がね映像作品を作ってコンテストで落ちる理由だと思います。
あ、それをどう映像で表現する
のか。漫画の感覚でやると通用しないんですよ、きっと。
あ、すごい早いんです、漫画のネタって。ここまで次のここまで落ちても全くいくんですけど、コメディとか意外と微妙に助走を振っとかないとうまくいかないんですけど、コンテストのネタ意外とねドーンって次のカットで落ちたりすることが多くて、うん、やるには荒木さんなりその状況なりすごいちゃんと作らないと、作り込みが必要なんですね、環境の。ところがまあなかなかそうもいかないんで、
静止画と動画の違いなんですかね。
そのやっぱり早いんですよ、静止画って。
静止画だと読む人がね勝手に解釈しますもんね。
そうですよね。
時間でリズムを作れる、
時間を支配してるのは読む方ですもんね、映画は。あの映画側が時間を支配してますけどね。
逆にその支配に乗っけてあげなきゃいけないので、
そう
そう、ギャグがやる程度バランスを取らなきゃいけないですね。
あ、
のレベルにもあったりとか、全体の先のトーンもあるんですけど、
なるほど、なるほど。
本当にこうたくさんゾンビが最初に出てきて、ちゃんとこう日本中がこんな感じになりましたよって映画があって、みんながイメージが世界観の中にイメージ入って、
はいはい、
からだったりすれば、
あ、
こんな極端な状況だからこう、この人たちやってんだとか。
でもね、すごいいい話っていうか、すごい話、感心したんですよ。監督が映画撮る前に友達の役者に、俺の漫画の通りにちょっとやってみてくれっつって、練習何回もしたっつってました、
ね。リハをまず忠実にやって。
なんか映像とか芝居でそれが、どういうファンになるのかっていうのを検証したんですよ。
なるほど、なるほど、すごいですね。
ねえ、
やっぱね、こう自分
さすがプロですよ。
多分さん映画館でこう辛辣って言ったら忌憚のないと言ってと、当然僕も映画が大好きなんで、人の映画には言いまくってたりするわけです
よ。そうですよね、金払ってみたら時に、ね、
だから当然漫画の実写化なんてこう大変だぜっていう言いながら、自分がやった時にその同じ鉄を踏んでたりすると、そりゃあね、そりゃ何を言ってやがったとなりますんで、実際自分の中で漫画実写化するならこういう手段で、まあ、てか 段取りが必要だろうなと思ったのが、実際あれを実写でね、これといった
やつ、コメントをいただいてます。あ、これよく見ると妻だな。
ありがとうございます。
終わったっつって、これあの、ナンバの映画研究会に来てくださってる人なんですけど、あれちゃんと配信されてないのかな。
まだ始まってもいないぐらいな感じ
で。でもまだ中継で動いてますけどね、
おかしいな。もう25分も一応行ってるんですけどね。
止まっちゃってるってことじゃないですか。
切れちゃった前の、
もしちゃんと配信されてたら教えてください。やれてるよっつって。あのもしダメだったら、あの、音声版とかアーカイブが残るので、そちらでぜひお願いします。
ポッドキャストも今撮ってますんで。
すみません、話の内容
を言ってしまいました。だからその丁寧にやってもらってギャグが整理するのか。じゃあこのままでやってみたら点数のかなっていろいろ結構2人で、まあ、僕も一緒に入ってやり取りしながらやって、ここ難しいねってこうやって1回やりづらいところ1回チェックを全部入れていって、
すごいな、
すごい、だから構成をし直す、だから意外と映画見てもらうと、つなげたりはしょったりいっぱいしてるんですけど、台本上では結構ちゃんと書いてあるんですよ
ね。そうですね、
結構だ原作に近いシーンもだいぶ書いてあって、その上で、もう1回やり直す、実際台本の状態でまた役者さんにやってもらって、もう一回削り直すって作業をして、
すごい、
つなげ直す。
あ、でもちょっと脱線するんですけど、監督が特に一番好きっていうか、お手本にしてる映画とかってあるんですか？
ゾンビ映画ですかね。
ゾンビじゃなくてもいいんですけど、
お手本にしてるというかですね、
憧れてる
とか。憧れてるのは、僕ウディアレンと岡本喜八に憧れ
て
る。全く違うと思うんですけど。
ウディアレンは何ですか、特に？
ウディアレンはもちろんアニーホールが好きなんですけども、一番好きなのはブロードウェイのダニーローズという。
あ、見てないやね。
俺見たけど多分忘れ
てる。俺アニーホール見たと思うんだけど、あんま面白くなかった気がする。
変な特殊な映画なんで。
ブリーアレって一回見始めるとなんか続けて見たくなる魅力がある。
魅力があって。
3分の1ぐらいは見てると思うんですけど、全体の。
最近のね、変な小作なんですけど面白いんですよね。なんか軽く人殺してバレなかったみたいな、ささやかなやつ。
僕もウッディアレンが自分で出てこなくなってから見なくなってますね。
たまたまって。もうおじいちゃんだから出るに耐えないんじゃないですか、ね。
そうなんです。もうあの 恋する話じゃないですか。だからウッディアレンが主人公で恋すると、なんか孫とおじいちゃんがなんかやってるようにしか見えないですよね。
もう70ですかね。
でもね、最近ワウワウでやってるね、嘘となんとかとか、なんか、そういう、なんだっけなと、ね、イギリスで不倫して相手がうざいから殺しちゃうみたいなやつとか、交換殺人みたいなやつとかね、
マッチポイントですかね。
マッチポイントだ。そう、それとかね、あの林誠一さんが僕こういうのを最近見て面白かったよって教えてくださって、それが
そう、マッチポイントあたりから見てないの
かな。なんかね、だから結構傑作として、
あれ傑作なんですか、やっぱり
賞を取りまくったんですね。
なんかね、枯れた味わいっていうか、肩の力が抜けてる感じがね、すごいいいんですよ。
まあ、毎度しとってますからね。
そうですね。
日本で公開されてないのもある
んですけど。すごいですよね。岡本喜八は何が？
岡本喜八、まあ、キルっていう映画があ
るん
です
けど、時代劇
の
中田さんですよ。
高橋悦夫さんと、悦司孝一さんの、あれがまあ好きで。
見てないや。
僕、あれがすごい好きなんですよ。タイトルが007みたいなやつ、
はい、
何でし
たっけ、大誘拐じゃなくて、
大殺人じゃなくて、殺人狂時代です
。あ、そう、あれがね、
狂時代も
見てむちゃくちゃ面白いですよ。
本当、
中田達也の演技が本当見事なんですよ。
ね、
いつの間にか
大学の教授さんが間違えられたというか、
殺し屋に勘違いされる。
殺し屋に勘違いですね。殺し屋の組合がありまして、その腕を試すのに偶然こう、じゃあこいつを殺してみろって言われた、たまたま運の悪い大学教授が、殺しのプロフェッショナルがどんどん襲ってくるのを偶然倒していくっていう、
間抜けな博士なんですけど、教授なんですけど、だんだんその主人公のキャラが変わってくるんですけど、それが本当スムーズなんですよ。
あ、面白そう。キルと殺人狂時代ですね。おすすめです。僕は見てないのでこれから見ます。
超演技派がふざけた演技をしているっていう意味でも
おすすめです。なるほど、そうですよ。
中田達也がふざけ
た、僕のおすすめは大誘拐。
なんかね、すごい、いや、設定がすごいですよね。殺人狂時代って、天本秀夫がなんか何でしょう、精神病院の院長で、優れた 人間っていうのはみんな気違いだっつってヒトラーを崇拝してて、その精神病患者を殺し合いに仕立て上げてるっていうすごい設定
で、殺しの組合なんて、日本で最高の殺しの組合だ、
ね、あ、6日町で見ています。
あら、
あ、どうもありがとうございます。
あ、ちゃんと、ね、ちゃんと流れてますよ。
ありがとうございます。
6日町どこなんですかね。
6日町は新潟の、ね、だいぶ山の、あの長野寄りのところで、すごい雪深い町で、中学の時にスキー教室行きましたよ。
あ、雪がそんなにじゃあ積もる、豪雪みたいな、
今年はすごいんじゃないですかね。
1週間に満たない町の名前ですね。
ですか。でもそういうのが、まあ、基本的にありつつ、まあ、アメリカの映画が好きなので、いろいろコメディーから、まあ、エドガー・ライトのショーも出てるので、まあ、もうとにかくニューヨークのものから、まあ、大体年間300本以上見るんで、
すごい。
もういろんなエッセンスをもらいつつ、
来年のベスト10発表に加わってくださいよ。あ、でもその年のは何本ぐらい見るんですか。
でも映画館には大体100から120本ぐらい見るんで、
また花熊さんとかとは、ね、違ったベスト10が
聞けるか
もしれない、ね、
誰のベスト10でも面白いですもん
ね。
僕は変ですよね、その年じゃなきゃみたいなのを入れますから、
なるほど、
ざっと。
あ、でもただそれはありますよね、
出来がいいとか悪いとか一回出て、この年じゃなきゃこれはできなかったみたいなのが、
ね、入れた、社会性を加味したベスト10ですね。
これがなぜ日本に今来たのかっていうのも入れつつ、だから海外的には入ってなかったりするのは、
どうか。現時点で今年の1位は何ですか。
現時点で今年の1位は、ちょっと去年の映画になってるんですけど、灼熱の魂で、だから記念順だと6位とかやっぱ入って、7位とか。
知らないよ、
はい、俺も知らない。
カナダ映画ですね。
カナダ、
カナダでもちょっとあのケアンスの方なんでフランス語の映画です。
には川崎さんは。
俺ね、まだないですね。
まだない。
あんまりこう、これだっつうのが。小泉さんはあります。
僕はね、ちょっと前までフライトナイトで、ちょっとテントハウスがグーって肉薄して、どっちも面白いな。
僕ね、テントハウス見たんですけど、ちょっといまいち
でし
たね。
そうなんですか。
あれね、あの、監督が、あの、ブレッド・ラトナーって、ジャッキー・チェンのラッシュアワーシリーズ撮ってる人なんですけど、あの、俺が調子に乗ってスタジオ入ってきたら引っ張られてくれっていうぐらいすごい職人を意識してて、それのいい面と悪い面が出てましたね。なんか
本当に
手堅いっちゃ手堅いけど、平坦っちゃ平坦、なんかもっとゴーッとこう緩急が、
あ、でもね、それは、シナリオ上の問題があると思うんですよ。
あ、それもあるんです
か
ね。
あの映画って結局チームで窃盗を行うとするじゃないですか、だけど正直みんなそんなやる気がないんですよ。まあまあまあまあ、それに
士気が上がってないですね。
士気が上がってなくて、なんとなくそう行きずりっていうか、なんか断るに断れなくてその状況に至ってて、さあどうしようっつった上に、あのなんだっけ、エディ・マーフィーが完全に何にも自分のことしか考えてないっていう、その状況もあってそうだと思うんですよ。
確かそれはそうなんですけどね。なんかそ、でも小さい中でもこう、もうちょっとこう、あったかなっていう。
まあそう、最近あんまりね、いいの撮ってないんで、ブレッドラット
な。そう、なんか、まあ、手堅いけど、まともな人な感じなんですよね。
まあでもね、それを軽くと、乗り越えたのがタッカーとデイなんですよ。
ああ、なるほど。
今、1位に来てます。
今日、見るんでね。
2回、1.5 回見てる。
あ、そうですね。その、0.5 回じゃないのか、
半分で。サンプル版で一応もらって、見てたらあまりにもその
ひどい、
ひどい、
この画面のね、ここにね、サンプルって出てて、
ひどいです。
ここにタイムコードがバーンってあるんですよ。
で、まあ
そんなことになっちゃ
うんだろうなと思って見てたら、
コピー防止ですよ。
もう出ないようにってことらしいんで、こっちまで見たらこれは面白いぞと。
すんごい
面白いから、これで見る
のはひどい状況でも
面白い
って思われる。もう気が散ってしょうがない。
やばい。
で、これで見てしまうと、
あ、でも、それはすごいハードルがブンブン上が
って、ハードルすごいですよ。目の前にハードル見えないですよ。もう、高すぎて。
それで、僕、試写にだからもう一回、
聞いて、
試写に行かせていただいて、
なるほど。
劇場大笑いでした、やっぱり。
は
小学校のプロが見てても笑い声が起きるぐらい。
ああ、素晴らしい、
ね。まあ、ただこれを見に来る人ではあるってのはありますけど。
でも全然人気ないみたいですね。
でもそれでもまあ、他を言う単感でやる中ではまあまあということ
なんですね。なんかタイトル問題ってね、前から話すじゃないですか。
だから、史上最悪についてないやつら。
タッカーとデイルって言われてもっていうのはちょっとあるかもしれないですよね。
そ
うですよね。
現代は何ですか？そうなんですか？
タッカー、タッカーとデイル、タッカー&デイル VS イーブル。だから邪悪と高っている戦いっていうので、まあ確かにそういう話にはなっています
。なるほど。
でも、まあ、そうするとね、イーブルが入ってるんで、悪魔とか悪いやつの話かなってまでは分かるけど、でも高っているしかなくなっちゃうと、
そうですね、
何のコメディーになるか
分
から
ない。真中ねみたいな、ね、急に言われても、
そう次とピーコ的な、
昔なんかロミー&ミシェル。ね、ありましたね、
彼女の場合、ね、
ロミーとミシェルの場合ってタイトルでソフト化された時にロミー&ミシェル、
あ、本当に
それもすっげえ面白い映画だったんですけど、
全然知らない、
タイトルだけだとよく分かんないですよね。
ロミー&ミシェルですね、
こういうの多いですよね、まあ、一番有名だと、ね、バス男だったりとか、
ああね、ナポレオン大統領、
現代かっこいいのにね、日本語でも、
まあ、それ名前のキャラクター
人名です。
でもね、ナポレオンでダイナマイトならなんとなく分かるじゃないですか。
何の映画か分かんないけど聞きづらいけど、バス男の後、まあ、電車男があったからっていうだけだったりとか、
さほどバス乗ってないのでね、
バスはちょろっと乗ったり、
最初に
誰だって乗るよだけ、
このレベルでバス男されてしまってもって思うし、
そうですよね、
まあ、考えてみたら電車男も最初しか乗ってないですけどね、まあ、
電車男っていうのは名前ですからね、
だけど、そうか、まあ、そうか、ハンドルネーム
ハンドルネームが電車男です
か、それは確かに
キャラクター
でハンドルネームでも何でもないですもんね、
バス男とか、が多いんですよ、
ね、街中がほとんどバス男でって話になっちゃいますからね。
実際乗ってるやつほとんどバス男ですから
ね。ですからね、あの程度でバス男呼ばれちゃったらね。
あんまりこうね、放題は何がこう意味があってこうつけてるのか、だからカタカナだけの現代のままっていうのは増えましたもんね。
そういう意味では Life is Dead はやっぱ分かりやすいですよね。
でもね、これもね、渡辺倫太郎さんに、こんな言葉じゃ外国には通じないよっつって。
すごい視点がグローバルですね。
そうなんです。意味が分かんないって言われます。そう
ですね、まあ、日本語、造語みたいな感じになってますか。
まあ、造語なんだからね、僕は、パンク is Dead とか、ジェームス・ブラウン is Dead みたいに、なんか、それで人生、ライフ、人生っていうか生活とか、なんかそういうのが、オブ・ザ・デッドとかだと面白いなって思って、でもオブ・ザ・デッドもなんか、ちょっとだるいなって思って、そしたら、イズ・デッドって、ね、それでジェームス・ブラウン・イズ・デッドみたいなのだったら、人生は死であるとか、みたいな感じで考えたんですよ。
なるほど。
イコールなんです
よ
ね、
死の生活。
まあ、イズデッドは普通に使うんで、多分ライフが、前に間違えましたけど、ライフが概念に近いんで、
そうですね、
それが死ぬことはないっていうことらしいですね。
だから渡辺倫太郎さんね、マイライフイズデッドなら大丈夫ですよ。
そうです、僕の人生で決めてしまえば、それは死ぬことはありえると。
なるほど、
概念。
なるほどね。
生命だから。
そう、この絶対的ではないっていうか、
いなものに変えないと、まあ確かにライフでは死ねないみたいですね。
でも海外公開するときはマイライフイズデッド
なのか、だから逆に言うと、なんだ変だぞって思わせるのもいいんじゃないかと思う、
日本人がトンチンカンな英語使ってるぞみたいなんでいいような気もするんですけどね。
でもランボーとかもね、ランボーって日本でつけたら向こうでランボー2って
まあ主人公の名前でもありますから
。そうですね、ナポレオンダイナマイト的な、
ジョン・ランボーですから、
名前にしたと。
そうですね、でもまあその日本のゾンビと外国のゾンビ問題もね、ここでは割と僕考えたんですよ。
あ、ショーン・ブザットのショーンって何ですか。
ショーンは主人公の
名前じゃっけ、
はい、
その小泉さんの考えた問題っていうのは、
あ、ね、やっぱ外国とその土葬じゃないですし、
あ、なるほどね。
でもね、東京ゾンビは土葬のゾンビなんですよね。
そうすることになったっていう
設定が、そう
なんかゴミの山みたいなところにゾンビが勝手にみんな不法投棄みたいにして、
そうそう、花熊優作さんの漫画、東京ゾンビ、佐藤崎さんが映画にしてます、それは本当外国のゾンビのテイストで東京ゾンビなんですよね。
なるほどね。
だから東京のゾンビだよってわけだと、 塗装してるんですよね、そう前提として。それにしないとゾンビが出てこれない。
そう、だから富士山の麓からボーバーって湧いて出てくるんですよ。
そうか、不法投棄みたいにした感じが、ちょっと面白かったですよね。
そう、
この設定を入れないと蘇ってこれない、
うん、そうかそうか、
蘇ってこれないですだから。
そうよ、蘇るっていう概念がじゃあ日本の仮想だとまず成立しない、
骨とかがね、
そうですよね、
蘇っても全然怖くないですからね、
歯もあんまなさそう
ですね。そうそうそう、もう骨自体もバラバラですからね。
まあね、骸骨を襲ってくる映画はありますけど、なんかそれで日本人だって言われるとまたよくわからないし、
国籍がわかんない、ボーンオブザデッドみたいなこと言われてもね。
だから花澤さんのあのアイアムアヒーローもね、本当あれにレイジウイルスみたいな感じで、
ゾンビじゃなくて、あれは28仕事
そうですね、
一番近い変化型ですね。
そうですね、
まあ実際元のねゾンビも急に死人が蘇ったと言ってますけど、リメイク版ドームゼルとは死人が蘇ったかどうかよく分かんないですから。
そういうイメージですよ。そうですね、
急に隣の女の子が襲ってくるってことは、うん、多分レイジと同じ、
うん、
感染してゾンビになったタイプ、だから死んだけど生きてるタイプです。
うん、
これも同じく感染してっていうところが、
ね
でなきゃ多分日本だとないないですから。
そうか。
成立しないですよね。
だからこそ病気っていう設定がね効いてくるんですよね。多分。
でもあとね、やっぱここ何年か日本映画もね難病ものがすごい流行ってて。
ああそうですね。あそれにもあなるほどね、難病ものですねこれ。
そう。
ライフイズデッドは難病ものですよ。
難病もののストーリーテイストもありますよ。
でもちゃんとね泣けますよこれ。あれあとあ
ちょっとですかね。30分経ったので、まあ、いっか、これ長くても。
ちょっと長め、特別編
ということ
で。
そうです
ね。で、さっき言った原作と映画の違いで言うと、まあ、原作見せた人は大丈夫です。ちょっと映画、ネタバレ当然ないですけど、
ネタバレ全然ありで
大丈夫ですか。あの、その今、妹の、あれが、原作だと、オーディション落ちるじゃないですか。で、お兄ちゃんのせいだって言うけど、映画の場合は、すごいいい子だから、知っててもそのセリフやるときにドキッとしましたよね。
あ
そんなことを思ってたんだと思ってね。ねえ、
そうなんですね。
なんかね、ちょっとショックでした。
あんないい子が、
あんないい子が。
実際はそれを抱えているからあんま家にいたくないんですよ。
ああ。
その時になんでアイドルになりたいんだろうこの子って思って原作の時に。
なるほどね。
要するに本当は自分を抑えて。お兄ちゃんためにと家族のためにと思ってないとやりきれないけど、
あそうそう原作だとねそれは感じられるんですけど、そうか、
まあ、原作はちょっと頭のぼんやりした女です
すごい考えたそれをやった時にでもなんでアイドルになりたいんだろう、うん、そのお金を稼ぐために外に出てくるんだったらその言い訳になる、
そうかそうか
っていう、こう矛盾を抱えてる子だろうなっていうふうに捉えたんですよ。
まあこう悲劇のヒロイン的なこう、うぬぼれもあったりとか、
その2つを抱えて、うん、本当は家でお兄ちゃんを励ましたいけど、本当は家にもいたくないと思っているから、お兄ちゃんのために外に出るんだったらありだっていう答えを出したっていうふうに考えて
る。で漫画の、ね、妹だとぼんやりした
若キャラな
感じの面白さだけど、映画の場合はだとそれを本当こう抑えて溜めて溜めて最後に爆発するから結構ね切ないですよそこも。
あの映画の翔子ちゃんがスーパーで働いてる場面がレスラーのミッキーロークみたいにし
たね。ああ
そうでした。
そうですか。
本当ですか。
あれもう時間
だ。1時間だから
確かに言われるんです
か。
はい、わかりました。10分前なのであとじゃあ5分ぐらいで、ねね、なんだかんだで配信ももう45分近くなってますね。
そうですね。
逆に言うと原作の中で言ってるセリフの裏をすごく考えて、でこういうことを考えてからきっと本当はこうしたいんじゃないかっていうのを落とし直して本に直したんで、みんな行動してることは意外と微妙に矛盾してるんです。本来はよくあるやんか、よく間違いなって言われたの頑張れって言われるとこうストレスになるっていうところもやが頑張って入れたりとか、
うつ病に言っちゃいけない言葉がナンバーワンの、
うん、そう、
諦めんなって言われて、いやだって何も見つかってないのに諦めんなってなんだよっていうのがこの中では諦めるなって言われると落ち込むっていうストレスになるように考えて、
そう、その主人公の友達のキャラが
辛い、
そいつがすごい 死ぬとか言ってんじゃねえよって言ってるんだけど、そいつが一番主人公実は追い込まれてるんですよ。
あいつは本当ろくでもないんですから。
あれ、それでその人がね、見た目とかたたずまいが小泉さんされてるんですけど、あれは合わせたりしてこう寄せたんですか。
いや、合わせてはないんですけど、まだ自分でも調べたらしくて、僕は言った原作の時と小泉さんの感じが似てると思うし、
すごい似てましたよ。
今がね、走り方までそっくりだから、
そうでしたっけ、
監督がそんな似せ走り方を似せたんじゃないかって言ってましたけど、
それもだ動きをなんだこうパタパタしてほしい。
俺走、そんな人前で走ったことないと思うんですけど。
まあ、なかなかないですよね。ですよ、
映画の中で言ったのは田舎のヤンキーだけどデビュータイプっていう、こうずっとヤンキーだったんじゃなくて高校デビューしたぐらいのヤンキー
を
出してほしい。
なるほど。
なんかね、車で一番最初に登場するとき怒鳴るじゃないですか、はい、バカ野郎とかつって、あの言い方が俺にそっくりつって妻が、ああいうふうに私はいつも言われてる。
まあでもそう、ちょっと話はしました。小泉さんの感じが欲しいなと、絶対こう漫画がよくじゃないですか、あのキャラクターは作者の分身であると。
なるほど。
また分身が出てくると多分幸男も本当は証拠もみんな小泉さんの分身であろうと、
まあ、まあ
分身だけど、川崎さんの分身は待ちぼうけし
そう。でもね、さほどでもないんですよ。俺遅れてきたらむちゃくちゃ怒りますからね。あの不快感をすごい出しますからね。
でも時々コピーで前の先にコピーしたおばちゃんをずっと待ってたりしてますよ。
そうそうなんですよね。そういう時に限ってババアがすごい延々なコピーしてるんですよ。僕10枚ぐらいなのに、何をそんな近所の悪口をばらまきたいのかっていうぐらいずっとコピーしてるんですよ、ね。まあ他のコンビニ行ったりしましたね。そうでもそう、あのキャラ本当に小泉さんを感じさせるんで、小泉さん本人ファンも、
ね、愛しく思えなきゃ辛いだろうなと。
なるほど。
ああいう加担した、よくアメリカでコメント出てきますけど、加担してても愛されるキャラ。
あ、そういう感じでしたね、でもね。
漫画じゃ別に愛されるキャラとして全然描いてない。こいつ、なんだこいつ。ひたすらイライラさせる
みたいな。愛せない人多いと思いますよ、実際。でもちょっとでも、トート的には、本人のイメージがあれば、嫌いにはなりづらいだろう。
でもね、見たとき、本当、うわ、かっこいいって思いましたよ。イケメンだなって、いや、本当、若い
イケメンで、
ね、ちゃんとしたら役者さんですので。
でもほら、あの何秒ものね、一緒に見た50/50の、誰でしたっけ、セスローゲンっぽい感じもありました
ね。 ありましたね、
あのあれ先に見なくてよかったと思いました。あのシーン出てたなと思って
実はちょっと家でアンデッド本読んでたとか、
対策とか読んでたりとか、入れちゃいそうですから、
ね、そうですね、
いいシーンじゃないかと思いました、ね、
そうこれはオリジナルですよ、ライフイズゲット。
実際そう、あれをね、先に見たら多分こう、先に見てくれて、これ見るといいのかしら。
そうですね。
50/50とほとんど同じ話、ほとんど同じ。
そうですね、似てますね。
何秒ものをいかにこう軽やかに。
そうですね。あとは主人公の彼女の役も結構膨らんでましたよね。
志保のりょうちゃん、
あの子はでもちょっと痩せすぎて心配でしたね。
本当に病気みたい。
アンデッドウイルスよりももうちょっと栄養失調心配でしたよね。
狙いだったんですよ。痛々しい。
演技がすごい上手でしたよ。僕オーディションにもね、立ち合わせされて、うわ、うまいって思いました。伊達に長年グラビアの看板を貼ってない。
なるほど。
まあ、グラビアが演技上手いかと思うのは私が。まあ、そうですね、役者の方も主役でやってらっしゃ
る、切なげな雰囲気でね、
はい、
漂ってましたよね。
そう、じゃあまあそろそろ終わりの挨拶しましょうか。
20
人の方がご覧いただいて、大阪での公開楽しみにしています。ありがとうございます。
全国もあるんですね。
新潟も多分やりますよ、
なると思います。実際だからいろいろこう細かくいろんな人のそういう、はい、例えば中央の分担赤の役だったら、見た瞬間に病気に見えるそうだとか、
なるほどね、
そういうの意外と映像的に気にしてキャスティングさせてもらって、
これは実写ならではですよね。
そうですね、
見た瞬間に分かるよ。
なるほど。じゃあちょっとその痩せすぎだなと思ったのは合ってるんですね。
合ってるんですね。怪しいと怖いとか思う。
なるほど。
ゾンビでなくても思うでしょっていう
ことを、
いっぱい出たんです。
はあ、素晴らしい。
ということで、
はい、
これからね全国をちょろちょろ回って、
は
い、
本当は言われてます、
で年末ぐらいに DVD 出るんですよね。
今その方向になるのか、多分映画祭出して賞を取ったりするのか、その後少し連れ込むのか、
そういうのも大事ですね。
小泉さんの自主映画も、はい、DVD 特典で、入ってるしたりですよね。
あ、なるほど。
ゾンビの森とかありますから。
ね、最近撮ったゾンビはバーにいるっていう。
はい、そうですね。
公園に
終わっちゃった。全然聞いたことないタイトルですよ、
その。大阪で3分20秒ぐらいの、
いいじゃないですか。
ですよ、
それも見れるかもしれませんよ。かもしれませんなんでわからないですけど、
それはまあ、夜の昼寝とか、なんか、そこら辺でちょろちょろ上映します、はい。ということで。
はい、
川崎さんなんか宣伝とかはないですか？
僕はないじゃないですね。あのさっきちょっと篠間監督になるけど、まあ、あの町ぼうけ紳士という単行本も全く話題になってないんで買ってほしいんですけど、こういう鳥や宇宙人っていう自費本を作ってて、タコシェと、あと昨日からビレッジヴァンガードの下北店で置いてもらってるんで、一応こうサインも入ってますんで、
およ
かったらちょっと買ってください。
あ、そうだ、僕ね明日、お化け少年の集いっていうね、あのライブイベントで、あの世田谷ピンポンズさんが主催ので、そこで4コマクイズショーっていうのを前回実験的にやったら、あんまちょっと手応えは感じたんですけど、ちょっと宣伝してだいぶ面白くできると思います。
どんな感じですか、4コマクイズ。
あのね、他の出演ミュージシャンに出てもらって、それが4コマ漫画描いて、最後のコマを当ててもらうんですよ。
ああ、面白いですね。
ですで、漫画とか描いて、もう無茶ぶりにも程があるんですけど。
最後あ、当てるっていうのはどういう感じでやるんですか？
あの、描いてもらうんですよ、スケッチブックを。
あ、面白いですね。大喜利的なね、要素もある。
そんでね、その考えてもらってる間の段取りを何にも考えてなかったから、俺がなんかくだらない世間話したりして
僕それ大阪のイベントやったことありますよね。サザエさんかなんかの4コマを勝手に持ってきて、4コマ目だけを別に考える。
ああ、それいいな、自分で考えてたからすごい苦労しました
よ。もちろんで考えなきゃいけない。
結構それね、広がりましたよ。
でもそれがね、書いた人の4コマの方が面白かったらいいなぐらいなトーンでやるとね、いいなって思って、
面白そうなイベントですね。
そうですよ、下北のなんかちょっとライブハウスでやります、
はい、
あのツイッター見てくださいね、宣伝します。じゃあ本日は、
はい、千葉加藤浩介監督、
ありがとうございました。
お越しいただきました。
また2月24日まで、
はい、
中心地はイベントがあります。
三平スペシャルのユーストもまた何かあったらやります。
はい、
では、さようなら。夢の中で揺れる